のホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は なんとめでたくも私タマの一人語りの記念すべき60回、つまり還暦でございます。パチパチパチパチパチパチ、赤いちゃんちゃんこ期待ところでございますが、今回は、その60回ということを意識してですね、まあ、何の根拠もございませんが、働きがいのある会社と題してお話しさせていただきます。昨今、物からことへ消費の需要が変化して、求められる充足感も大きく変化している、そんな現代だからこそ、これをちょっと今回ねテーマとして選ばせていただきました。このテーマを通して、皆様の人生、思うがまんまに生きていくための少しでもささやかなヒントになればなぁと願っております。30分最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さあ、11月も後半戦、11月の後半戦っていうと、もう師走がそこまでやってきているという、皆様年賀状などもう手をつけていらっしゃる頃でございましょうかね。昨年は兄のことがあって、久しぶりに年賀状に一切手をつけず、それなのに忙しかった年末、一体何がどうなっていたのかしらなんて今顧みておりますが、風物詩といえば風物詩でも、最近ではその年賀状の消費量もどんどん落ち込んでいて、やっぱり日本の季節も物理的な季節の変化とともに、いろいろな、まあ、慣習というんでしょうか、変わっていくんでしょうかね。変わっていくといえばですよ、今日のテーマのその働きがいっていう考え方、これも時代に合わせて大きく変わっていることの一つなんではないでしょうかね。今日この番組を聞いてくださっている方たちのご年齢がおいくつかによっても、かなり受け止めは違うのではないかなと想像しています。私は昭和生まれ、割と生っ粋の昭和生まれで、やっぱりこうジェネレーションギャップと言いましょうか、感じることは多々あります。例えば欲というものに対しては、甥っ子なんかとね全く違いますよね。まあ、あれもこれもこれもあれも欲しいというふうには、まあ、幼い頃もそんなそうは強くなかったけれども、それでもですよ、やっぱり流行りのものは自分の手に持ちたかったし、お洋服だってそうにね、やっぱり欲しかったし、買ってもらったら嬉しかったし、 でもね、今の子たちって本当気に入ったもの以外はいらないんですよね。執着がない。物を得るということに、みんながみんなではないかもしれないけど、そんな世代の子供たち、今もうそういう世代が社会で働くようになって、世の中は随分と変化してきているんではないでしょうか。そして先ほども申し上げたように、物消費からこと消費に大きく舵が、まあ、切られたと言われても久しいです。物を買うという消費行動、それは例えばブランド品から始まり、車だったり、まあ、宝石だったり、要はある種のステータスになるようなものを一生懸命得るために頑張ってきた時代というのが、この社会の経済を支えてきました。ですよね。うん。ところがですよ、今ワンクリックで簡単に中古品が買える時代、それもデジタルの世界で、私はまだ手をつけたことがありませんが、それを聞いただけでピンとくる世代も終わりでしょうか。メルカリとかね、私の時代はフリーマーケットですよ。ブースを出すのにいくらだったかな、1000円ぐらい払ったんだろうか、あれ500円だったかな。それで1日車1台分ぐらいのスペースをもらって、そこからアナログでお家からいらないものを持ち込み、アナログの対面で、いやこれは500円なんてついてるけど100円だろうなんてやり取りをしながら、日に稼げるのが1万円前後でもすごく嬉しくて、いやね、自分にとって不必要になったものを、それが何がしであってもお金を払って買ってってくれる人たちがいて、そして自分もその代わりと言っちゃなんだけれども、他の人のところのブースに行っちゃめっけものをして、なんだかとても豊かな一日をフリーマーケットで過ごすなんていうことをやった世代です私。でそれのフリーマーケットもとんと見なくなってきたな、なんていうふうに思っていたら、今じゃもうネットの世界、で新しいものはいらないんだって。宝石なんて、そのなんでわざわざこうかな、ダイヤをわざわざ買うか意味もわかんないという世代がいます。同時に車も全く一緒、わざわざ維持費にそんな金のかかるもの、なんで苦労して買わにゃいかんのというのが今の価値観で、だってそうですよね、そこいら中にカーシェアリングのその車はあるし、そこはもう使った分しか払わなくてよいし、そう言われてしまうと、持っていることの意味って何って言われると、ただ便利なだけじゃんって言われちゃうと、まあそうなるのかしらと、こうふにゃふにゃふにゃふにゃと私自身も崩れ落ちそうになる時があるんだけれども、いいとか悪いとかじゃなくて、それぐらい物に対する価値観が動いてると思うんです。となるとですよ、何に執着できるんでしょう人は。かつてはよし次はステレオだ、よし次は海外旅行だ、よし次は家だ、今度は子供の学費だと言ってね、頑張れた、それが人生の喜びだったし生きた証だったんだけれども、もちろんそれだけじゃないですけどね。だけど象徴的にそういう、こう人生のステージに合わせて消費の額が変わったりとか、変わっていったじゃないですか。ところが今はありとあらゆるものが世の中にあふれていて、買わなくても使える時代がやってきて、物はない方が美徳とされるような生活スタイルも生まれて、その中で一体どこに心の拠り所を人は見出すようになるんでしょうか。なんちゅうことが実は、まあ随分昔から研究されていて、まあこれアメリカで先行されていた GPTW なんて聞いたことあります？ Great Place to Work と言ってですね、この専門機関がございまして、働きがいに関する調査とか分析を行って、一定の水準に達していると認められた会社や組織を各国のメディアでこう発表する活動を世界約60カ国で実施している専門機関なんですね。で、実はこれ日本でも2005年に入ってきて、2007年に初めて日経ビジネスを通して、日本の中の働きがいのある会社、働きがいがあると認められた会社が公表されました。ただしこれはその時に手を挙げた会社というのが、審査の対象になった会社が67社しかなかったそうです。で、2018年度、今年度ですね、もうすでに発表されているんですけれども、その時には438社がその審査対象となり、そしてそのランキングが、ネット上できちんと発表されています。大規模、中小、小規模事業所と3ランクに会社自体が分かれていて、1番から、小規模だと55位ぐらいまで載ってたかな、まあ、それだけ小規模の方が応募者数が多いということなんでしょうけれども、結構知ってる会社も名前を連ねています。ご興味をお持ちの方はぜひ働きがいのある会社と調べるだけでも出てきますので、見てみてください、ランキングをね。で、まあ、残念なのは手を挙げた会社しか調査がされていない、当たり前なんだけど、調査できないので、調査されてないってことなんですけれど、それでもそのデータの中からある一定のその法則というのは見出されていて、これは、言語や文化の違いを超えた普遍的なものであるとされているようです。でね、それはすごく、まあ、納得のいくというか、なるほどその通りかもと、まあ、コンサルタントという仕事をしている私も、まあ、うなった内容でございました。だからちょっとご紹介しようかなというふうに今日は思ったと。で、その働きがいっていうのは、その従業員サイドから見た働きがいと会社サイドから見た働きがいとのこの二軸が必要だよねと。そりゃそうだと。ですよね。だって会社が一方的にどうだ、これで働きがいがあるだろうって言ったって、働いてる人に実感がそのね、湧かなかったら何の意味もないわけだし、社員がいくら働きがいがあると言って喜んだって、それで会社が潰れてしまったら意味がないわけだし、このバランスってすごく重要ですよね。で、同時にそこにはやっぱり私は働いている内容をね、ご紹介する前に、働いている人の自立っていうのはすごく重要なんではないかなというふうに感じています。そもそもがなんかこう依存的な意識で会社が何かをしてくれるという上での働きがいというのはエセで、どんだけ会社がそこを埋めようとしても、それは底なし沼のように埋まることがない。やっぱり自分が働いている、その選んだ会社という自覚や、まあ、誇りというか、自分が選んだ道なんだっていうことのこの前提が失われてしまうと、そもそもが成立しないよなというふうに思っています。で、それをちょっと前提にね、聞いていただきたいんですけれども、まず従業員から見た働きがいのある会社には3つの大きな軸があって、まず、まあ、会社あるいは、マネジメント層って言ったらいいですかね、経営者とか、そこに対しての従業員が絶対的な信頼を持てているかどうか。で、その信頼の中には、勤務している会社や経営者に対しての信頼なんだけど、信用と尊敬と公正という3つの条件が入っていると。いや、これ言えて妙だなというふうにもう感心しました。まさにその通りで、 まあ、コンサルという立場から言ってもですね、好きとか嫌いじゃない、感情的な好き嫌いを超えたところで、例えばオーナー企業だったらそのオーナーに対するこの領域はやっぱり尊敬できるわという人としてのなんて言うんでしょう、エンゲージというか握りというか、これがねないとそもそもが始まらないというか、うん、これすごく重要だと思うんです。尊敬、同時に信用ですよね。信頼っていうのは感情レベルがついてくる、まあ、信じて頼れるというものだけれども、信用というのはその日々の結果についてくるものなんですよね。だからその例えばですけれども、マネージメントの最高層の方たちが日々言っていることとやっていることが違うって言ったら、次は どんなことで振り回されるんだろうと戦々恐々としちゃいますよね。だからそうなっちゃうと信用なんてついてこない。信用というのは信用貸しというのもあって、実績に対してしてついてくるものなんですよね、信じられることが。だから日々の実績にまさに頼れるだけの、心の感情も寄り添えるだけの信用を持てるかどうかというのがすごく従業員にとっては大切なことだと思うんです。まあ、社員にとってと同時に、公正であるか、公正であるか、これもね、いやどこにも不公正ということは存在するんだけれども、それをも、ああそれがあってこそ公正なんだなと言える余地があるかどうかって、やっぱすごい重要だと思いませんか。だからこそ頑張ろうというふうに思えるし、自分の成長ポイントも見つけられますよね、評価されても。なのでその信頼のベースに必要な信用と尊敬と公正さ、これが揃うと会社やマネージメントに対しての信頼が整うと。これが一つの条件。同時に、仲間同士の連帯感というのも必須条件であると。共に働いているとか、共に力を合わせているという実感が何よりも大切だっていうんです。これ帰属の欲求とかね、人は原点的に持っているというふうに言われていますから、まあ、心理学上でも。で、これ納得できますよね。やっぱり孤独ほど虚しいものはありません。自分を理解してくれる仲間がいて、共に頑張ってゴールを目指すという努力のしがいがあって、それにはやっぱり仲間といえる存在が立場や職位を超えて必要なんだというふうに思います。連帯感、そしてまさにその会社を選んだこと、その仕事そのものをしている喜び、誇りです。自分が例えば世の中に役に立っているという実感、世の中までいかなくてもチームの誰かを助けているという実感、自分がなくてはならない存在であるという日々の実感、これがその会社で働くことへの誇りにつながり、価値を生んでいく。なので言っちゃうとさらっと簡単なんだけれども、信頼と、会社に対する信頼と、仲間との連帯感と、そして誇り、仕事に対する誇り、これを持てているかどうかが従業員から見た時の働きがいにつながっていく。では逆に今度は会社マネージメントそのものではどうなのかというと、今度は少し違う視点で、信頼にこう満ちた環境がそこにあって、社員たちが一つのチームとか家族のように働きながら個人の能力を最大限に発揮して、組織の目標をさ達成できるような職場になっているかどうか。これもね、言っちゃうと当たり前ですよね。でもそれをやっていくためには9つ、まあ、タスク条件があって、その チーム感とか家族のようにって、家族のようにってね、そんな簡単にはいかねえっぺよって思うかもしれませんが、私はかつてそういう経験しています。だからこそなるほどって思うんだけれども、お互いでね、本当にささやかな達成を喜び合えるという関係、同時に苦難あるいは葛藤、これを分かち合える関係、環境、そして年齢に関係なく、立場に関係なく、提案が採用されていくという幅、この三つが揃っていくと、それはまさに家族のようなチームになっていくというふうに、まあ、言われている。で、これ証明したのは、ワールドカップのあの侍ジャパンだったっけ、最初に日本中が湧いた時のチーム、あそこでもね、まるで家族のようなチームだったというふうに選手が口々に言っていたんです。で、まさにね、そのチームを分析するとこの3つだったんですよ。驚くほど。だから、それはスポーツの世界だけに限らず、会社、利害関係がめちゃくちゃ強い組織運営の中でも言えるということなんです。そして、組織が掲げた目標を達成するというためには、お互いが触発し合えて、そして、聞く、お互いが耳を傾け合うという風土があって、そして上司が一方的に指示をするのではなく、まあ、語りかける、共に話はできるという環境、これがないと自発性が生まれてこない。そうだよね、言って結局言われて、だってその目標には自由度なんてないんでしょって、はいはい分かりましたやりますよって言っちゃったら、もうその時点で本人の目標にはなってないわけなんですよね。やりたい、そしたらそのことに誇りなんて持てないじゃないですか。となると、本人がちゃんとその目標を自分で理解し、自分の意味を持ち、意味を持てるだけの意見の交換ができ、そしてそこに自分の意思を反映できる、そういう上司と部下との傾聴の関係性であったり、分かち合える関係性、そして切磋琢磨できる、健全な競争心といったらいいでしょうかね。そういう慣れ合いではない刺激的な関係性こそが目標達成を誘発していくんだと。これスポーツに置き換えるとまさにそうじゃないですかね。だからこそスポーツで生きていることはビジネスの世界でもやっぱり言えるわけです。そして最後に、個人の能力をそれぞれが発揮する、個人の能力を最大限にそれぞれが自分の意思で発揮できる、そしてそれをサポートするというのがマネジメントとしては必要であると。そのためには育てる、種を植えてですよ。ちょっと水やったからって、ほれ実が明日つけって言ったら無理なわけです。芽を出し、ね、枝が育ち、葉が伸び、それを見守り、栄養を与えながら育てていくのがマネジメント。だからこそ育ってくれている、そこにそもそも種を植えてくれたということ自体に感謝できなかったら、だいたい枯れちゃうわけ。まあ、いつまでそんなところでグズグズしてんだったら、もう枯れちゃうわけですよ。だからそこにいてくれることそのものが感謝であって、だからこそ日を当てたり水を与えたりしながらですね、育てる、大切に。だからこそそれぞれの人生で起こっていることにも配慮が必要な時代になりました。配慮、その配慮がなかったら口割らないわけよ、当たり前だけど。だから、まあ、心の時代と言われて久しいですけれども、まさにある意味ですよ、やっぱり関係性がベースにあって、関係性、あ、この人と働きたいなとか、この人が作った会社を自分が大きくしていくんだということだったりとか、こういう根本的なエンゲージメントっていうのが私はすごく重要だと思います。かつそれを迎え入れる 会社あるいは経営者が来てくれた人がいるということにそもそも感謝ができなかったら成立しません。かつてのように人はいくらでもいるという時代は終わりました。労働人口はどんどん減る一方、昨今ではね、70まで現役で働けるようにしようという話が出てきている。でもそれで結局若者を雇えなくなってしまう現場もあって、ものすごく苦悩している現場も多々あります。だからこそですよ、だからこそこの会社でずっと一生働きたいと言ってもらえる職場にできるか。ただしこれは経営層や会社がだけが努力することではない。その会社を選んだ当事者である私が共に努力をしていかないと成立しない。それが働きがいのある職場なんだということです。データ の調査されたね、世間の調査をした一説によると、もちろん働きがいのランクの上の方には給料とか福利厚生とかそこも入ってるんですよ。だけど同時にです、それに追随して上がってくるのが今確認したようなやりがいのある目標であったり、尊敬できる先輩がいるであったり、仲間が共に頑張れる仲間がいるであったり、まさに今お話しさせていただいてきた条件がもうてんこ盛りで出てくるんです。同時に20代から30代前半の人のアンケートを取ってみると、なんと 50% を超える人たちがチャンスがあればより良い会社に転職したいと考えています。 50% 超えてるんですよ。これって悲しいけど現実です。同時にそこにはチャンスがある、つまりそれだけの伸びしろがあるってことです、その組織に。同時に、まあ、40% 台の人たちはその会社で働きたいと願っている。これもいいニュースだよね。とするならば、自分がいる組織で自分が自らより良い職場、働きがいのある職場にするために何ができるのかを考えてやってみるというのも大切なことなんではないでしょうか。ということで本日の一人語りはここまで。さて今日もあっという間に時間が過ぎてしまいまして、実はもっともっと提供したい情報はあったのですが、ご興味をお持ちの方はですね、ぜひインターネットで働きがいのある会社、あるいは先ほど申し上げた GPTW なんていう風に聞いてみてください。そうするとすぐにね、情報出てきます。同時にこの働きがいのある会社というのにピンを立ててやっているのがこの GPTW という組織ですけれども、日本の中で独自に、これに似た取り組みがいっぱい今起きています。そんなことにも興味を持ってですね、もしより良い明日を作るために今日という何かの選択を変えられるんだとしたら何だろうなんていうふうに自分事としてちょっと向き合ってもらえたらなというふうに思います。過去は変えられなくても、これから始まる未来は全てが選択可能だとするならば、自分が望んでいる未来を生み出すために何を選ぶのか、それはあなたの手の中にあります。なんちゃってということで、本日はここまでとさせていただきます。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。